FM
サンサニーが初めて
FM ラジオやってみました。
はい、さあ始まりましたサンラジ FM 第46回目石川うらら FM 83MHz より毎月第1第3水曜日23時から30分お届けしております。この番組は声優
堀江康希と
横尾美穂と
一般人のスーパーヤモフがお送りする初めてを楽しむラジオです。
はい、
あの前回あの、うん、過去放送のアーカイブの振り返りをねこうみんなでこうしてたんだけど、
ちょっと僕一つ、ね、懐かしかったね。
あのもう一つ入れたいものがありまして、
はい、
あら
こう早速ですが聞いてください。こちらどうぞ。
今後はねブログもねどんどん更新していこうというね、
はい、
話になっておりますので、
はい、
皆さん随時ホームページチェックお願いします。
はい
はいはい、いやどうぞ。
あ、はい、いいですかちょっと気抜けてたごめんはい、ではですね、
はい、
今回も、まあ、こんな感じですが、
はい、
そろそろお時間となりましたので、
はい、
はい、で次回も、まあ、またまったりと楽しみにしてください。
はい、そうだね。
はいじゃあ行きます。はい、レッツトライサンラジ。あ、ごめん取り直しとる。
レッツトライサンラジ。
はい、この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。
ちょっと待って、撮り直そう。さすがにごめん、ちょっと撮り直
はい、ということで、
はい、
第8回目のエンディングだったんですけど、
うん、
どっかのね、山本ってやつがね動いて
一人しかいないけどなもうね、そうだね、
大混乱してたんだよね、なんかね。
そう
だからさ、なんかしなきゃみたいなさ。
そう、私もテンパってその、
うん、
はいどうぞっていうのなんか変なノリでどうぞみたいなあれ私もテンパってたよなんで言わねえんだこいつみたいな
これはもう強引に締めようと
しそうだね、一人冷静な人いたから
もうツッコミされてたもんな。
そうそうそうい
やそうなんですよ、皆さんたまにねこういうことがあるんですよ。
そうなんですよ、はい、我々基本一本撮りですからね
いやあとねもうちょっとね違う回だけど、
うん、
去年のね10月にねゲストさんで星野さんと大出さんがね来てくださった回、
来てくれました。
あの時のオープニングもなかなかねちょっとね我々カオスなことで、
そう、ね、
ありましたので。
ちなみに第何回
アーカイブで、
うん、第何回だい、
何回だっけ、第29回だね。
第29回だそうです。
そうオープニングだけでもぜひ視聴くだされば、
はい、はい、
ということで、今回もまたこんな感じで盛り上がっていきますんで、
はい、
はい、いきますよ、せーの、
スタートアップ
サンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、ということで今回はですね、
はい、
まあ、前映画のね3人それぞれおすすめ紹介したけど、
あ、そうね、
今回は音楽の曲の方の紹介をねそれぞれちょっとやってみようかと思います。
はい、
もうこのね4月5月、まあ、3月からも大変だったけども、
そうね、
ちょっと前向きになれるような曲とかね、
はい、
それについての思い入れなんかをこうちょっとみんなでそれぞれ話していきながら、
そうですね、
やっていこうかと思います。
はい、
じゃあ最初トップバッター、じゃあ誰から行く。
はい、
やさんから行く。
やさんいきますよ。
やさん、
じゃあやさん、じゃあ曲紹介じゃあお願いします。
はい、ということで一発目から曲紹介ではなく、その曲の思い入れをねちょっとお話ししながら、はい、行きたいと思いますが、
はい、
はい、
まあ、とりあえずアーティスト名と曲を最初にちょっとお伝えしとこうかなと思います。
はい。
僕が皆さんにぜひ聞いてほしいって思ってるのは、ザ・イナズマ戦隊のパーダラブギ、後悔するには若すぎるという曲です。
おお、
はい。
熱いタイトル。
そう、イナズマ戦隊。
ね。
そう。まあ、
なんか昔、なんか音楽チャートで見た気がします。
う
ん、
そうですね。結構昔に、この曲を聴いたの、なんか深夜のお笑い番組か何かのエンディング曲だったんですよね。
ああ、そうなんだ。
で、それでたまたま聴いて、あ、すげえ、なんかバシってくるみたいな。その時、多分俺、中学校、高校の時かな。この曲が、発売されたのが一応2004年の7月7日なんですよ。
うん、2004年か。
そう。なんで、16年前ぐらいか、うん。なんで僕はちょうど高校生時とかかな。
ああ。で、そうだな、高校生だもん。
そう。で、まあ多分番組を見て、その当時は多分、うん、ああ、いい曲だな、みたいな感じで流し聞きしてたんだけど、
うん、
その、何年か経って、なんか友達が、このアーティストいいんだよって言って、確か稲妻戦隊を紹介してきて、そしたらその曲があって、あ、これか、このアーティストだったのか、みたいな感じで、
改め
て再認識をして、はぁって言ってからちょっとハマって、アルバム2つぐらいかな。
お
ぉ。へぇ、アルバム借りるまでにハマったね。
入手して、で、いろいろ聞いてたんだけど、
うん、
まあ、その時に、まあ、今でも好きなのが、そのパーダラブギっていう曲。で、こっち、東京引っ越してきてからも、
うん、
その、断ることっていうか、まあ、節目節目にどうしても聴きたくなる瞬間とかがあって。
ああ。
はい。
その時は、まあ、スマホ持ってるから YouTube とかね、ミュージックビデオとか PV が出てるから、
これ
を見たりしてたりしたんだけど、やっぱりなんかこう、綺麗な歌い方っていうよりも、まあ、このグループが結構おじさんグループなんですよね、脱サラした。
あ、そうなんだ。
で、結構、なんか、綺麗な歌い方っていうよりも、自分たちの音楽とか、ちょっとしたロックな感じ？
あ、なんか激しかったよね、確かね。
そう。
なんか力強さがある。
なんかタイトルもね、すごい熱いタイトルだもんね。
そう。
うん。
まあ、歌い方とか、その声に結構癖があるから、
うん。うん、
まあ、ハマるハマらないはあるかもしれないけど、俺には結構ハマって、
うん、
結構書いてある内容とかが、結構なんだろう、綺麗に言葉が包んであるんじゃなくて、こう思いの丈をそのまま言葉にしましたみたいな。
ああ、なんかいいね、そういうの。
歌詞にした
から、
ね、
そう。から、よりなんかこうバシッてくるみたいな、
うん、
で。
その人たちがサラリーマンをやってたからこそ、その世代に届く言葉を使ってたりとか。
はあ。
なるほどね。
っていうのがあって、結構好きな曲ですね。
うん。
じゃあ、社会人にこう、だから共感を感じさせるような、
そうなんですよ、
曲が多いんだね、じゃあ。
だから、まあ、男の子にグッとくる歌みたいなのがあるので。
うん、うん。
なんで、そういう意味では、まあ、男女問わず聴いてほしいけど、男の人に聴いてほしいなっていう曲ですね。
あ、特に男性に刺さるんじゃないかって感じ？
はい。
なるほど。
なんで、そういう意味で、ぜひ聴いてほしいなと思います。
うん。
ということでね、
うん、
聴いていただきたいなと思いますので、この曲を改めて紹介します。
はい。
ザ・稲妻戦隊で、パーダラブギ、後悔するには若すぎるです。
なるほど。
は
い。
うん、
いや、熱いですね。
激しめですね。
激しいですね。
はい、激しいです。
上がりますね。
はい。
ああ、やっぱ、そうだよね。こういう曲調はなんか、熱いですね。
まあ、そんなにある曲調じゃないというか、歌い方をしないから、新鮮に感じる、今特に。
ああ。はい。
今の、多分20代、10代の方々は、多分あんまり触れたことが多分ないんじゃないかなっていう感じがするね。
確かに今とはちょっと違う感じだね。
うん。じゃあ続いて、じゃあ、
はい、
どうしますか。ヨちゃんいきますか。
はい、じゃあ私いきます。
はい、
私がリクエストをする曲はですね、
はい、
ラックライフさんの僕らっていう曲なんですけど、
はい、
うん、
はい、これはですね、まあ私アニメが大好きなんですけど、
はい、
文豪ストレイドックスというアニメの、
うん、
曲になった曲です。
はい。
お
ー。はい。で、これ私知るきっかけになったのが、 まあ、アニメも好きなんですけど、私も YouTube とかよく聞くんですけど、その YouTube に、こう、なんていうんですか、なんか動画編集して、
うん、
アニメのいいシーンを切り取って、
あ、
なんかこう動画にしてるやつあるじゃないですか。
ああ、あるね。
そう。それを見てた時に流れてた曲で、
へ
え。まあ、そのなんか、その、文豪ストレイドックスっていうアニメのそのセリフと一緒に流してたんですよ。
うん、
うん。
まあ、そのセリフも相まって、
うん、
なんだこのいい曲はって思って、そっから、フルバージョンを聞いたんですけど、
なるほど。
まあ、歌詞とかをよく聞いたらですね、こちらも、私のこのリクエスト曲も、まあ、結構ストレートな感じかなって私は印象として思ってて、
うんうん
うん、ちょっと一番の歌詞をざーっと紹介すると、
うんうん、
足りない何かに気づくたび、情けない自分が嫌になるな。震える足、動いて、息を吸い込んで、心が知ってる、進むべき道へ。なんか、すごいストレートで、やっぱ足りない何かに気づくたび、情けない自分が嫌になるなっていうところに特にグッときて、
うん、ああ、共感した、
まあ。そうそう。私もまあ、その番組とかでもよく言ってるんですけど、なんか、劣等感とか、
うん、
やっぱ夢を追いかけてる身として、周りの人と比べたりとか、はい、で、その夢を追いかけたりとかしてなくても、その、仕事とかしてる人でもやっぱ、人と比べること、
うん、
なんか何かしらあると思うんですよ。
うん、
で、ちょっとこの人、となんか合わないなとか、この人羨ましいなって思うこととかあると思うんですけど、うん、で、その時になんか、そういう気持ちを抱く自分に、なんか人ってものすごく嫌悪感を感じる気がするんですよ。こういうことを思ってる自分って何なんだろうなって、ちょっと情けなくないかって、私は思っちゃうタイプなんですけど。
おー、なるほど。
でもそういう気持ちを抱いても、なんか、いいんだよって言われてる気がする。
ああ、
うん。
うん。その気持ちを抱くことは別に間違いじゃないよって、
うん、
すごく言われてる気がする曲なんですよね。
はい。
うん。
なんか優しくこう背中をこう押してくれるというか。
そうそうそう。押してくれる感じの。で、そういうなんか嫌な気持ちとかも全部抱えて、前に進んでいこう、うん、一緒に進んでいこうよっていう、すごく前向きな歌詞なんですけど。
うん。
はい。はい、とってもちょっとゆったりした曲調でもあるので、耳に入りやすいかなと思うし、うん、ぜひ私はこれを聴いてほしいです。歌詞にも注目してください。うん、ということで改めて紹介します。うんうん、ラックライフさんで、僕ら。はい、ということで、聴いていただきましたけども、
は
い、あー、何回聴いてもいいですね。
ね。
なんかもうこの瞬間にもちょっとこう、癒されたんじゃない？
そうですね。うん、
なんかもうね、こうなんか大変な時期だからさ、
そうそう、なんか、ね、今の時期余計に響いた。
うん、
一人じゃないよって、ね、会えないけど一人じゃないよっていうことも一緒に伝えたかったですね。
うん、
そうだ、はい、なんかそうだ、前回さ、そのさ、一人焼肉の話したじゃない。
うん、した。
でさ、あ、まあちょっと軽くするけどさ、
うん、
なんか友達と会えないのもさ辛いよね、
うん、
なんか、
うん、そうだね。
そう、外食できないとかだけじゃなくてさ、
うん、
いや、そういうのもなんか、ちょっと和らぐ感じがするかもね。
うん、そうだね。
うん。
はい、ということで、以上、ようちゃんの曲でした。
じゃあ、続いて、じゃあ僕が紹介するのは、
はい、はい、最後ね、
はい。はい。まあ、ちょっとね、若干ニュアンス変わるんですけど、
うん。
テイラー・スウィフトさんの、
うん。
We are never ever getting back together 曲なんですけど、
うん。
テラスハウスっていう番組が、
はい。
あるんですけど、
はい、
わかりますか皆さん。
うん。
はい。
なんか男女がこう、一つのこう、シェアハウスに、こう、住んで、
うん、
こうなんか、なんだろう、こう、何、恋愛とか、こう、いろんなことをこう繰り広げていくっていう、
そう、ね、ドラマが巻き起こっていくやつですね。
そうそうそうそう、そう。あれのね、主題歌だったんですけど、
うん。
まあなんでこれを選んだかっていうと、
はい。
まあ歌詞の内容的には、別にその、なんか、前向きにこう、なんか背中を押してくれるっていう、まあ、感じる曲じゃないんですよ。なんか、その、
うん、
まあ、恋愛の曲で、
元
彼とはなんか絶対よりを戻しませんみたいな、なんか、感じの曲なんで、まあ、あれなんですけど、
うん、
この曲がね、そのテラスハウスっていう曲、あの番組の再生、うん、で、僕が昔そのレブントってところで働いた時に、
うん、
寮がね、あの、まあ、男女一緒だったんですよ。
ほう、
まあ、あのフロアとか部屋は別だ、あの別なんですけど、まあ、自由にこう、はい、なんか会議を行き来できたりとかできるような感じで、だからもうなんかあの仕事終わりとかこうなんかなんだろうね、こうみんなでこう廊下でこう集まって、なんかちょっとしたこうなんかパーティーじゃないけど、そういうのをやったりとかしたりとかして、すごいなんかあの楽しくて、
うん、
なんかその時のことを考えると、こうなんでしょうね、こう気持ちがこう前向きになるっていうか、個人的に、うん、
はいはい
はい、だからその時のことを思い出すだけで僕はなんかこうなんでしょうね、大変な時
ハッピーになれるの。
そうだね、あの時すっげー楽しかったなとか、あの時こういうことあったなとかって、
うん、
そうなんか思い出す曲になります。
ああ、いいですね、なんか。
そういうきっかけの曲ね。
そうそうそうそう。ね、だから、あの、なんか、みんなにこう、まあ、響くっていう感じではないんですけど、うん、あの、まあ、あの、あえて今回僕は、あの、一応、なんでしょうね、前向きになれるっていう曲で、あの、うん、テーマで、僕はこの曲を選びました。多分、あの、うん、皆さんそれぞれ、あの、なんか自分の、なんでしょうね、いい思い出のやつと、こう、結びつく曲が多分あったりすると思うんですよ。
はい、
うん、そうだね。
うん。だから、なんか、そういう曲をね、ぜひ、まあ、こういう機会に、ちょっとこう、もう一回、こう、なんだろ、棚から CD を取り出すみたいに、こう、うん、ちょっとこう、聞き直してみると、
ね。外出れないしね、しかも。
そう。
そうね、
まあ、
今どうなってるか分かんないけど。
中旬だから、まあ、
うん、
まあ、多分、まあ、出れるでしょうとは思うけど、ね、
かもしれないけどね。
うん。うん、まあまあまあ、まあ、でもね、こう、こういう機会ですから、ちょっとこう、はい、遠い昔に思いを馳せて、
うん、
なんか心が解き放たれるのもいいんじゃないでしょうか。
そうだね。
なるほど。
と、うん、いうことで僕はこの曲をチョイスしました。
はい。
じゃあ、 改めまして、じゃあもう一回曲紹介をさせていただきます。
はい。
テイラー・スウィフトさんで、We are never ever getting back together。はい、エンディングでーす。
は
ー
い。
はい。いやー、やっぱ三者三様の、なんか曲でしたね。
うん、そうだね。
なんかね。
分かれました。
うん。タイプが違うっていうのはやっぱ面白いですね。
そうだね。まあ、こういうこともね、リモート収録ならではですよね。
そうですね。
なんか不思議だよね、リモート収録ってなんかね。
うん。
ただタイミング合わせづらいからちょっとそこだけどうにかしたいね。
そうだね。
そうだね。こればっかりは。
そう、なんかさ、我々ってさ、ほら、あの毎回タイトルコール言うじゃない。
うん。
あのね、あの1個収録してさ、それを毎回使うんじゃなくてさ、
そうそう。
毎回こう撮ってるからさ、
う
ん。だからそういうなんか違いがね、ちょっとまあ楽しめるっちゃ楽しめるよね、
う
ん。
そうね、これがリモート収録ですって感じです。
だからあのアーカイブ聞いててさ、あの最初の方のさ1回目2回目ぐらいかな、だからすっげえなんかあの、うん、なんかぐだてたのがなんか懐かしさを感じる。
そうね、
距離感をこうつかみ、はい、何つかみ慣れてないみたいなさ、
うん、
時はまあそういう感じだったよね。
そう、今は本当に距離感ないから、うん、距離感ありすぎて困っちゃう。
ある意味ゼロ距離だ。
そうね。
確かにね。
まあ、話は尽きませんがね。
はい。じゃあ、なんか告知やる人いますか？
はい。
おやさん
。
はい。じゃあ、お願いします。
はい。引き続き、コジプロ、コジキプロジェクトについて宣伝させていただきます。
はい。
以前から宣伝しておる、あの、ザンブヨという、コジキプロジェクト第3章の物語の CD がですね、5月の31日にドラマ CD 発売されます。
はい。はい、
まあ、これがあのオンエアするときにはもう予約特典とかのお申し込みはちょっと終わっちゃってるんですけど、一応17日までが予約特典申し込み日だったんですけど、この時空の歪みでどうなるか分かんないですけど、もし何かあったらまた随時 お知らせをしていきたいなと思うので、ツイッターアカウントのこじあとこじき、アンダーバープロジェクトで検索していただくと、まあ、予約ページとかもありますので、どうぞ見てみてください、はい、以上です、
はいはい、はい、この番組ではね、メールどしどしお待ちしておりますの、はい、おりますので、皆さんよろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。
はい、
はい、ではそろそろね時間ですので、次回も楽しみにしていてください。
はい、
じゃあいきます、せーの、
レッツトライ
トライ
アンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。